ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
トロイさん、今週もよろしくお願いします。
こちらこそ、スージーさん。
さて、今週も最新の次世代蓄電テクノロジー情報をお届けする次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。世界中でバッテリー技術の進化が目覚ましいですが、今回は特にどんなニュースが注目されていますか？
はい、今週も多様な分野で興味深い進展がありました。いくつかご紹介しましょう。まず、リチウムイオン電池の高性能化には、高容量負極や可塑度材料、そして乾式電極技術を支える化学純度とプロセス制御が不可欠だという指摘がありました。学術研究からは、輝度類トリフレート添加剤がアノードフリーリチウムイオン電池の性能を革新し、5.5mAh/平方センチメートルの高容量を達成したというニュースです。バッテリー電極コーティングでは、核物質の粒子加工と精密な粒度分布の制御が、欠陥のない均一な薄膜製造に決定的な役割を果たすことが強調されています。アリゾナ州は2026年までに合計 7.7 ギガワットを超えるバッテリーエネルギー貯蔵システム容量を導入し、再生可能エネルギー活用によるグリッド安定化を加速します。リチウム6マンガン酸素4という材料が、リチウムイオン電池のエネルギー密度とサイクル寿命を相乗的に向上させ、パウチセルで容量維持率 95.7% を達成しました。ドイツのマトゥーズエンジニアリングは、ギガファクトリー向けに商用生産データを提供する乾式電極製造ライン、メオデオを稼働させました。家庭用太陽光発電用蓄電池は、ピーク料金回避と停電時バックアップ機能で、家庭のエネルギー自給自足を現実味のあるものにします。米国 DOE は次世代電池材料開発に1500万ドルを授与し、ナトリウムイオン電池とシリコンオキシカーバイド負極で低温、高温安定性向上を目指します。スピン補足法を用いることで、リチウム金属電池の電解液還元中間体が特定され、フルオロエチレンカーボネート添加剤のメカニズム解明に貢献しました。シーメンスは、バッテリー製品ライフサイクル管理ソリューションで、設計から生産、コンプライアンスまで統合し、バッテリーイノベーションを加速させています。米国 PNNL は、グリッドスケール電池製造の新生産ラインを稼働させ、16台の設備で次世代エネルギー貯蔵技術を加速させます。バナジウムと硫黄の強重合が、リチウムマンガン鉄リン酸化層度の導電性と安定性を相乗的に向上させ、600サイクル後も 125mAh/グラムを維持しました。アスファルト由来ハードカーボンが次世代負極材料に浮上し、ナトリウムイオン電池で 343mAh/グラムの容量を達成し、リチウムイオン電池をしのぐコスト優位性を示します。そして、XOS は 2.5MWh のパワーハブを発売し、データセンターにグリッド独立型エネルギー貯蔵を数日で提供することで、長年のボトルネックを解消します。
たくさんのニュース、ありがとうございます。本当に様々な角度から蓄電技術の進化が進んでいるんですね。今週は特にどんな視点で分析していくんですか？
はい、今回はバッテリーの製造革新と次世代材料、そして市場の拡大と多様な用途という3つの柱に焦点を当てて、詳しく見ていきたいと思います。
なるほど、製造から材料、そして用途まで幅広い視点ですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず製造革新についてですが、テスラや CATL、BYD といった大手企業が乾式電極技術を導入しているというニュースは非常に興味深いですね。これは具体的にどのような技術で、どんなインパクトがあるのでしょうか？
はい、この乾式電極技術は、バッテリー製造における画期的な進歩です。従来の四式プロセスでは、電極材料を溶媒に混ぜてスラリーを作り、塗布後に乾燥させる必要がありました。しかし、乾式プロセスは溶媒を使わず、粉末状の材料を直接電極に成形します。
溶媒を使わないことで、何か大きなメリットがあるんですか？
ええ、大きなメリットが複数あります。まず、製造コストを最大 50% 削減できる可能性があります。高価な溶媒と大量のエネルギーを消費する乾燥工程が不要になるためです。さらに、電極をより高密度に作れることで、バッテリーのエネルギー密度を 15から20% 向上させられると報告されています。
コストも下がり、 性能も上がるなんて、まさに一石二鳥ですね。環境への影響はどうですか？
環境面でも大きな利点があります。有機溶媒の使用がなくなるため、有害物質の排出がゼロになり、バッテリー製造の持続可能性が大幅に向上します。これは、生産効率と環境負荷低減の両面で、バッテリー業界全体の標準を再定義する可能性を秘めている。まさにゲームチェンジャーと言えるでしょう。
乾式電極技術については、イーロン・マスク氏も言及していますよね。テスラの取り組みについて、さらに詳しく教えていただけますか？
ええ。イーロン・マスク氏は、この乾式可塑度技術が EV 電池の製造コストを大幅に削減すると改めて強調しています。これは、テスラが開発を進める4680バッテリーセルの戦略の核となる技術です。
4680セルと乾式技術は、どのように連携しているんですか？
4680セルは、タブレス設計と車両構造の一部としてバッテリーパックを統合する、構造バッテリーパックというコンセプトを持っています。乾式電極技術は、この高密度で製造効率の高いセルを実現するための主要因です。溶媒フリープロセスにより、製造工程が簡素化され、ギガファクトリーのような大規模生産施設での生産拡張性が大幅に強化されます。
なるほど。単にコストを下げるだけでなく、バッテリーの設計や製造、さらには車両構造全体まで見据えた、包括的な戦略の一部なんですね。まさにテスラらしいアプローチです。製造革新から次世代材料に移りますが、シリコン負極の堆積膨張問題の克服に関するニュースも興味深いです。シリコン負極は、高いエネルギー密度を実現できると聞きますが、何か課題があったんですか？
はい。シリコン負極は従来のグラファイト負極と比較して理論容量が約10倍と高く、電池のエネルギー密度を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。しかし、充放電時に体積が最大 300% も膨張するという大きな課題がありました。
300% はかなりの体積変化ですね。それが、どのように克服されようとしているんですか？
いくつかの革新的な解決策が挙げられています。一つは、シリコン酸化物やシリコンカーボン複合体を使うことです。これらは体積膨張を緩和しつつ、高い導電性を維持します。また、カーボンナノチューブなどで強固な導電性ネットワークを構築したり、ポリアクリル酸のような柔軟性の高いバインダーを使うことで、電極全体の機械的安定性を高めます。
ふむふむ。そして、フルオロエチレンカーボネートという電解質添加剤で SEI 層を安定化させることで、サイクル寿命の延長にも貢献するんですね。これらの技術が組み合わされることで、シリコン負極の実用化が加速され、電気自動車の航続距離や充電時間が改善されるのは、ユーザーにとって大きな恩恵になりそうです。
ええ。
そして、中国の研究室がリチウム金属電池でエネルギー密度が2倍、3分充電を達成したというニュースは、まさに驚きです。これは本当にリチウムイオン電池の時代を終わらせる可能性を秘めているんでしょうか？
はい。もしこの成果が商業規模で実現可能であれば、まさにバッテリー業界のゲームチェンジャーとなり得ます。リチウム金属電池は理論エネルギー密度が既存のリチウムイオン電池をはるかに上回るため、EV の航続距離を劇的に伸ばし、充電時間をガソリン車並みの3分に短縮できる可能性があります。
3分充電は夢のようなスピードですね。でも、リチウム金属電池にはデンドライトの問題など、安全性の課題があったと聞きますが、それはどうなんでしょうか？
その通りです。リチウム金属負極のデンドライト成長による内部短絡やサイクル寿命の短さが大きな課題でした。今回の研究では、20C という高い充電レートと 4.7V の高ニッケル可塑度を組み合わせることで、これらの課題を克服したと主張されています。
まだ実証と量産技術の確立が必要とのことですが、これが現実となれば、EV 普及の最大の障壁である航続距離と充電時間の問題を根本から解決し、私たちの生活を大きく変える可能性を秘めているということですね。これは今後の動向が非常に興味深いです。次に、コロラド大学ボルダー校が全固体電池とナトリウムイオン電池の開発を牽引しているというニュースです。これらの次世代電池技術は、具体的にどのような特徴があるんですか？
はい。 コロラド大学ボルダー校からは、2つの注目すべきスタートアップが誕生しています。1つはソリッドパワーインクで、BMW やフォードと提携し、硫化物系固体電解質をベースとした全固体電池を開発しています。
全固体電池は、安全性に優れると聞きますが、他にどんな利点がありますか？
液系電解質を使わないため、液漏れや発火のリスクが低く、高い安全性と優れたエネルギー密度、長寿命が期待できます。もう一つはマナバッテリーで、こちらはリチウムよりも安価で豊富なナトリウム資源を活用したナトリウムイオン電池を開発しています。
ナトリウムイオン電池は、リチウムイオン電池より低コストで安全性が高く、低温環境でも優れた性能を発揮するとのこと。特に低地型エネルギー貯蔵システムでの活躍が期待されますね。大学発のイノベーションが、こうして次世代のバッテリー技術を牽引しているのは素晴らしいです。世界市場のトレンドに目を向けると、IEA が2025年に世界の蓄電池容量が過去最高を記録したと発表しました。これは、どのような意味を持つのでしょうか。
2025年に世界の蓄電池容量の追加が108ギガワットに達し、前年比で約 40% 増加して過去最高を記録したというニュースは、エネルギー転換が加速している明確な証拠です。この成長は、主に大規模なユーティリティスケールのバッテリー貯蔵によって牽引されており、全体の約87ギガワットを占めています。
ユーティリティスケールが主導しているということは、電力網の安定化に大きく貢献しているということですか？
その通りです。再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、変動性の高い太陽光や風力発電を安定化させるために、大規模蓄電池が不可欠になっています。特にオーストラリアでは導入量が前年の約9倍と急増しており、世界全体では中国、米国、欧州が牽引しています。
コストの低下も導入を後押ししているとのことなので、今後も再生可能エネルギーの普及とともに、蓄電池市場の成長はさらに加速しそうですね。米国の蓄電池市場も好調で、2026年第一四半期には稼働容量が 24.6GWh に達したというニュースがありました。特にテキサス州の ERCOT やカリフォルニア州の CAISO が市場を牽引しているとのことですが、どのような特徴があるんですか？
はい。米国ではこの四半期に 1.1GW の新たな蓄電池容量が追加され、総稼働容量は 14.96GW、エネルギー容量は 24.6GWh となりました。ERCOT 市場はエネルギー価格の変動が大きく、バッテリーは安価な時間帯に充電し、高価な時間帯に放電することで収益を上げています。
カリフォルニア州の CAISO はどうですか？
CAISO では、再生可能エネルギーの出力変動緩和に貢献しています。また、PJM はレギュレーション再設計後、アンシラリーサービス、特に周波数調整と容量支払いがバッテリーの収益に大きく貢献し、メガワット当たり月平均62ドルの収益で市場を先行しています。
各地域の電力市場の特性に合わせて、蓄電池が柔軟に活用され、収益機会を生み出しているということですね。AI データセンターの電力需要急増にも対応できるグリッド独立型ソリューションのニーズも高まっているとのことなので、今後の市場動向が楽しみです。最後の記事ですが、使用済み LFP 化ソード材料から高性能 LMFP 化ソードをアップサイクルするというニュースは、資源循環と高性能化を両立する素晴らしいアプローチですね。具体的にはどのようにして実現するんですか？
はい。これはサステナビリティと性能向上の両面で非常に有望な技術です。使用済みの LFP 化ソード材料を、より高電圧でエネルギー密度の高い LMFP 化ソードへと転換するものです。マンガンを導入することで、電圧が約 4.1V に向上します。
使用済み材料から、さらに高性能な材料を作り出せるというのは画期的な技術ですね。性能面でも優れているのでしょうか？
ええ。再生された LMFP 化ソードは 0.5C のレートで比約 44.7mAh/g という高い非容量、そして 5.0C という高レートで 120.5mAh/g のレート能力を示します。さらに 1.0C で500サイクル後も 91.1% という極めて高い容量維持率を達成しており、長期的な信頼性も兼ね備えています。
資源の有効活用と高性能化を同時に実現することで、バッテリー材料のライフサイクルを延長し、環境負荷の低減にも貢献するんですね。これはこれからの社会にとって非常に重要な取り組みだと感じます。
スージーさん、今週は乾式電極技術に代表されるバッテリー製造の革新がコスト削減と性能向上を両立させ、次世代のシリコン負極やリチウム金属電池といった材料技術がエネルギー密度の限界を押し上げていることが明らかになりました。さらに、全固体電池やナトリウムイオン電池の開発が進み、世界中で蓄電池市場が急速に拡大していることも、エネルギー転換を加速させる重要なトレンドと言えるでしょう。
そうですね。製造プロセスから材料、そして市場の動向まで、まさに次世代の蓄電テクノロジーが社会のさまざまな課題を解決する力を持っていることを実感しました。今日も深い洞察と最新の情報、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。